御言葉を朗読いたします。使徒言行録第16章25節から34節。真夜中ごろ、パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。目を覚ました看守は牢の戸が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったと思い込み、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で叫んだ。自害してはいけない、私たちは皆ここにいる。看守は明かりを持って来させて、牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。そして看守とその家の人たち全部に主の言葉を語った。まだ真夜中であったが、看守は二人を連れて行って打ち傷を洗ってやり、自分も家族の者も皆すぐに洗礼を受けた。このあと二人を自分の家に案内して食事を出し、神を信じる者になったことを家族ともども喜んだ。一人の看守が死の淵から救われた物語がここに記されています。救われたというのは命拾いしたとか生き延びることができたということではありません。主イエスと真実にお会いし、心も魂も体も丸ごと神様に救っていただいたということです。罪許され、キリストにある新しい命に生きることができるようになったということです。このキリストにある命の喜びは、パウロやシラスが牢獄の中から神を賛美したように、どのような闇の力にも負けることがない確かなものです。光など差し込むはずがないと思うようなところにも光を見出すことができ、なおそこで神をたたえ希望を持つことができる、そのような素晴らしい生き方に変えられていくということです。そしてさらに驚きを覚えますのは、この看守だけでなくて看守の家族全員もまた救われたということです。自分だけでなく愛する家族までもがキリストのものとされました。自分だけでなく家族全員が主イエスによって大きく人生を変えられ、主によって家族が一つとされ、同じ一つの方向を向いて歩み始めたのです。家族が一つであるというのは、ある意味当たり前のことかもしれません。けれども実際は夫婦であっても家族であっても一つの絆で結ばれているどころか、同じ屋根の下に住みながらバラバラであるということはいくらでもあることです。そういうところに人間が抱える闇というのが何であるか、そういうことが明らかにされているような思いがいたします。しかし少なくとも使徒言行録に登場する看守とその家族はバラバラではありません。一つになっているんです。何によって一つにされたんでしょうか。それは主イエスによって救われている、そのことにおいて一つとされたんです。洗礼を受けてキリストのものとされている、そのことによって一つにされているんです。神によって救われ、その祝福の中を生きるというのは自分一人の問題ではありません。家族をはじめ共に生きる人たち、同じキリストの道に招き、心を一つにして共に歩んでいくことができる、そういう幸いが与えられているんです。キリスト教会に与えられる大切な使命の一つに、伝道ということがあります。キリストの福音をまだ知らない人、神様のことをまだ知らない人、信じていない人、そういう人たちに福音を述べ伝え、神の国に仕えていくということです。その時に具体的に私たちは誰に伝えたらいいんでしょうか。誰にまずイエス・キリストのことを知ってもらいたい、そう願うんでしょうか。おそらく家族や友人をはじめ、自分にとって大切な人、親しくしている人たち、そういった人たちの顔をまず思い浮かべるに違いないと思います。 自分にとって一番大切な、キリストの福音というものを自分一人のものにするのではなくて、愛するあの人とも分かち合いたいと願うんです。私はこれを信じているけれども、あなたはこのことを信じているから、別に福音を述べ伝えなくてもいい、そういうふうにはならないと思います。私は私、あなたはあなたとして、大事なことを大事なこととして生きていけばいい、そういうことではなくて、イエス・キリストというのは私にとっても、あなたにとっても、誰にとっても大事な、ただ一つの真理、そして確かな救いである。そのことを信じて、伝道の技に教会として、また一人一人のキリスト者として励んでいくのです。使徒言行録第16章31節に次のような御言葉がありました。主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。きっとこの御言葉に励まされて、家族の救いのために祈っておられる方は多いと思います。家族の中で幸いにも私一人だけが救われている、だからわざわざ家族のみんなに福音を伝えなくてもいいだろう、そういうふうには思っていないと思います。むしろ愛するあの人に主イエスを信じてほしい、救いを確信して洗礼を受けてほしい、そして私と一緒に、教会の人たちと一緒に福音の喜びに最後まで生きてほしい、そう願っているのではないでしょうか。さて本日は使徒言行録の第16章また25節からお読みしました。先週先々週とフィリピの信徒への手紙から御言葉を聞きましたけれども、今日の使徒言行録のこの舞台もまたギリシャにあるフィリピの町であります。そのことが前のページの11節から記されております。そして16節から新しい段落が始まり、今パウロと、またパウロと共に伝道しているシラスはこのフィリピンの町で投獄されているんですね。なぜ牢に入れられることになったんでしょうか。その経緯についてお読みしませんでしたけれども、16節以下に丁寧に記されております。そこを見ますと、パウロたちは占いの霊に取りつかれているある女奴隷に出会ったというんです。女奴隷ですから、主人がいるわけです。その主人が占いに取りつかれている、占いの霊に取りつかれているこの女を、商売の道具に利用して金儲けをしていたというんです。そしてどういうわけか、この女奴隷はパウロの後をついてきまして、この人たちは救いの道を述べ伝えているんです。そういうふうに大きな声で毎日のように叫び続けながらついてきたというんです。彼女が言っている言葉の内容自体は全然間違いではありません。本当に救いの道を述べ伝えるためにパウロたちはこのフィリピンの町に使わされてきたんです。しかしパウロにとっては本当にいい迷惑でした。内容が正しい正しくないという、そういう問題ではなくて、この女性は何によってこの人たちは救いの道を述べ伝えているのです、そういうふうに叫んでいるのかということです。神様の力によってではありません。占いの霊に取りつかれてそういうふうに口にしているだけなんです。占いというのは自分の幸福を求めるもので、そのためには神さえも利用します。神を利用しても自分の役に立たないと思えばすぐに捨ててしまいます。そして女奴隷の主人の姿にも表されていますように、占いを商売とするために女を利用して儲けようとしている、そういうことしか考えていないんです。これは明らかに神様の御心に反することですし、こういった問題というのは今日の社会の中にも深く根付いているのではないでしょうか。真の神を神としない、そういう生き方がどういうふうになっていくのか、結局神と人間を自分の都合に合わせて利用してしまう、それだけだということです。自分の益のために、金儲けのために、ここではこの占いというものが用いられているんです。ですからパウロは占い自体に対してもそうですが、占いの霊に取りつかれていかにも神が喜びそうなことを叫んでいる、この女奴隷に対して我慢することができませんでした。 それで占いの霊を女から追い出してしまいました。女は元の状態に戻りましたから、この主人にとりましてはこの女は使い物になりません。金儲けができなくなりました。それで腹を立てた主人はパウロとシラスのことを、この人たちは人々を惑わしている、そう言って訴えるんです。その訴えを聞いた高官たちもちゃんと取り調べをすることなく、彼らを捕らえ鞭打ちを命じ牢に投げ込んでしまいました。第16章の23節24節にこう記されています。そして何度も鞭打ってから二人を牢に投げ込み、看守に厳重に見張るように命じた。この命令を受けた看守は二人を一番奥の牢に入れて、足には木の足かせをはめておいた。この時代の牢というのは、洞窟のような場所を利用していたと言われています。地下牢のようなものを、イメージすることもできるかもしれません。昼間でもほとんど光が差し込まないその牢のさらに一番奥に、看守はパウロとシラスを連れて行き、足かせをはめて、自由に動くことができないようにしたといいます。この足かせは両足を開いた状態で、つけられていたとも言われますから、またその前には激しい鞭打ちを受けていますから、体中が痛み、ゆっくりと休むことも眠ることもできなかったのではないでしょうか。人間的な見方をしますと、牢というのは日の光が差し込まない、だから真っ暗なんだ、そういうことにとどまらず、肉体的にも精神的にも本当にきつい場所、悲惨な場所です。何の希望も見出すことができない場所、囚人たちが足かせでつながれているように自由など全くない場所です。そのように、地獄とも言えるような場所に、そういう牢の中に行ったのがこの伝道者パウロとシラスでありました。牢の中、しかもその一番奥に閉じ込められたならば、光も見えないのですから、今が何時であるのか、そういった時間もわからないでありましょう。今が朝なのか夜なのか、ここに来て何日目になるのか、そういうことが全くわからない。普通ならば、気がおかしくなっても当然だと思います。ただこの25節を見ますと、この時真夜中頃になっていたというんです。闇がより一層深まる真夜中、牢の中で驚くべきことが起こりました。25節にこうありました。真夜中頃パウロとシラスが賛美の歌を歌って神に祈っていると、他の囚人たちはこれに聞き入っていた。真夜中牢の一番奥から聞こえてきたのはパウロとシラスが歌う賛美、そして祈りでありました。牢の中には他の多くの囚人たちがいましたから、彼らの賛美、そしてこの祈る声が聞こえてきたんです。他の囚人たちはこれに聞き入っていたとありますように、パウロとシラスの賛美には圧倒的な力、そして不思議な力に満ちていたということでありましょう。牢の中で初めて聞くような言葉であったのかもしれません。聞き入っていたというのは、例えば学生たちが先生の講義を集中するようにして聞く、そういう意味を持つ言葉なのだそうです。パウロたちが歌う言葉、祈る言葉は一言も聞き逃すまいと思って耳を傾け聞き入っていたということです。それは決してパウロたちの賛美の歌声が美しいからとか、そういう意味で聞き入っていたのではないと思います。今まで生きてきた中で、一度も聞いたことがない、そういう言葉であると同時に、本当に不思議な魅力を持つ言葉。パウロたちが口にする言葉の中には、実は自分たちが生きる上でとても大切な真理があるのではないか、そのようなことを思わせる、いわば福音の響きというものがパウロたちの賛美、祈りの中にあったということだと思います。でしかも彼らは今牢獄の中から、つまり望みなき場所から賛美と祈りを捧げているんです。でそれはおそらく神を喜び、神に感謝する、そういう言葉であったと思います。牢の中からそのような喜びと希望に満ちた声が聞こえてきたことは今まで一度もなかったことでありましょう。 聞こえてきたとしても苦しいとか助けてくれとか、なぜこんな目に自分が遭わなきゃいけないんだとか、そういった苦痛の叫び、泣き声、そして不平や不満に満ちた言葉しかなかったのだと思います。しかしパウロたちはそうではありませんでした。むしろ闇の中で、苦しみや痛みの中で、不条理としか思えないような中で神を喜び賛美しているんです。だからこそ囚人たちは聞き入ったのではないでしょうか。パウロはローマの教会に宛てた手紙の中で次のように言っています。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとします。このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとしてします。ローマ書の5章2節3節の御言葉です。私たちキリスト者に与えられているのは、希望だけではなくて苦難をも与えられているんだというんです。そして苦難の中でただ嘆いたり叫んだりして終わるのではなくて、むしろ苦難をも誇りとして、苦難をも喜びとして生きることができるとパウロは言うんです。どうしてそんな生き方ができるんでしょうか。それは苦しみの中に私どもの救い主であられるイエス・キリストの姿を信仰の眼差しを通して見ることができるからです。主イエスは罪がないにもかかわらず、犯罪人や囚人のような扱いを受けました。そして人々に捕らえられ、鞭打たれ、十字架につけられて死なれたのです。この主イエスの苦しみは私どもの罪をあがなうための、罪を許すための苦しみです。神様が罪人をお救いになりたい、その父なる神の御心に主イエスはまっすぐに生き抜いてくださいました。そこで味わわれた苦しみであります。その主の苦しみによって、十字架によって私どもは救っていただいたんです。でパウロだけでなくて、どの時代のキリスト者たちも多くの苦難を経験してきました。これからもすることでありましょう。しかしその中で私どもは十字架の主の見苦しみを思い、主のお姿をはっきりと見ることができるんです。そしてそこで主の言葉を聞くことができるんです。賛美と祈りを捧げることができます。私どもの罪をあがなうために苦しんでくださり、また十字架についてくださった主が3日目に復活し、今生きておられる、そのことを信じることができるんです。この神様の光、主のよみがえりの命に満ちた光が、この苦しみやこの痛みの中にも、そしてこの牢獄の中にも確かに誘い込んでいる、そのことが私たちに見える。だからこそパウロたちはこの牢の中で苦難をも誇りとし、牢の中で神に賛美を捧げ、また祈りを捧げたんです。でこのような信仰の姿が他の囚人たちの心を引きつけました。そして神ご自身がパウロたちの賛美そして祈りに応えてくださったんです。どういう形で神様は応えてくださったんでしょうか。それが26節です。突然大地震が起こり、牢の土台が揺れ動いた。たちまち牢の戸が皆開き、すべての囚人の鎖も外れてしまった。つまり神様は大きな地震を起こすという形でパウロたちの賛美と祈りに応えてくださったんです。牢の戸は皆開き、鎖も外れています。逃げようと思えば逃げることができました。しかしどういうわけか誰も逃げようとはしません。パウロたちの賛美や祈りにしろ、また大きな地震にしろ、あまりにも大きなことが、突然重なるようにして起こりましたから、囚人たちは呆気に取られて何もできなかったのかもしれません。またこの時ある意味囚人たち以上に心を乱していた人がいました。それが看守です。27節にもありますように、戸がすべて開いていましたから、看守は囚人たちがみんな逃げてしまった、そう思い込んだんです。もし囚人が逃げてしまった場合、その責任を看守が負うことになっていました。 そして逃げた囚人が負うべき裁きや罪を看守が代わりに受けなければいけなかったんです。今回の場合、囚人たちがみんな逃げ出してしまった、まあ、そういうふうに 思い込んでいるわけですから、自分が責任を負わされ、そして死刑になることは確実だと思ったのでしょう。殺されるくらいなら自分で死んだ方がましだ、そう思って、まあ、自殺をしようとしたというんです。で、この看守がどういう人物であったか、まあ、詳しいことは分かりませんけれども、きっと真面目な人だったのではないでしょうか。上司にあたる高官たち、まあ、政治家というふうに言い換えてもいいかもしれませんけれども、高官たち政治家たちから命令されたらその通りにします。この高官たちというのは、パウロたちを捕まえた高官たちというのは実にいい加減な人たちでありまして、この後パウロが抗議していますように、ろくにパウロやシラスのことをちゃんと調べずに捕まえ、鞭打って、そして牢に入れたんです。群衆たちに好かれようとして彼らの肩を持ち、パウロやシラスのことなど何一つ考えていないんです。しかし、そんなひどい政治家であっても、部下にあたる看守は言われた通りにしなければいけませんでした。そして何か問題があったら、問題が起こったならば、すべて看守である自分が責任を負わなければいけないんです。誰も自分をかばってくれたり、助けの手を差し伸べてくれる人はいないんです。そしてついには、死んだ方がましだ、そこまで思い詰めるほどに苦しみを負わなければいけないんです。このような社会の構図というのは、これは何も2000年前だけの話ではないと思います。何年経っても時代は変わっても何も変わらない、そういう現実が今日もあるのではないでしょうか。他のことが全く見えなくなるほどに追い詰められて、死ぬこと以外に選択肢がない、本当に心痛むような思いがいたします。しかし神様は、そのような辛く、また苦しい現実の中に、死ぬこと以外に何も見えない、そういう現実の中に御言葉を持って語りかけてくださるんです。28節です。パウロは大声で叫ぶんです。自害してはいけない、パウロは言います。死んではいけない、死んではいけないということ、それは生きろという神様のメッセージでもあります。もう少し言葉を補いますと、あなたは自害しようとしている。しかしそれは間違っている。間違った選択肢だ。間違った道だ。自害ではなく別の選択をすべきだ。まあ、看守はパウロの大きな声を聞いて、目が覚めるような思いをしたに違いありません。まあ、声が大きいからびっくりしたというのではなくて、自分がいかに間違った道に足を踏み入れようとしていたのか。一度踏み入れたら取り返しのつかないことになっていた、そのことに気づかされて恐ろしくなったのです。自害してはいけない、その道は間違っている、看守はあなたは生きるように、パウロからそう言われた看守は考えるんです。自害しない別の選択肢とは何なのか、生きるとはどういうことなのか。この看守もおそらく大きな地震が起こる前に、パウロたちの賛美と祈りをですね、他の囚人たちと同じように聞いていたに違いありません。聞き入っていたに違いありません。囚人たちと同じように不思議な魅力にとらわれていたことでありましょう。パウロたちはとらわれの身でありながら、本当に自由である、生き生きしている。一方で自分はどうだろうか、真面目に生きながら、実は自分の心は真っ暗ではないか、自由に生きているつもりで、実は自分こそ囚われ人ではないか、そんなことを考えたでありましょう。そのそしてこの時、看守は今まさにですね、絶対絶命の中にいました。死ぬしかないというところまで追い詰められていたんです。そのような状況で、喜びと感謝を持って神を賛美し、祈るということがどうして可能なのだろうか、そのことを知りたいと思ったのでしょう。29節30節で、こうあるんですね。 看守は明かりを持ってこさせて牢の中に飛び込み、パウロとシラスの前に震えながらひれ伏し、二人を外へ連れ出していった。先生方、救われるためにはどうすべきでしょうか。看守は救われたいと願いました。どうしたら囚人たちを逃してしまった責任から逃れることができるでしょうか。そういうことではありません。救いというのはそういうことではないんです。そうではなくて、パウロたちが信じ語り伝えている、キリストの福音に預かるためにはどうしたらいいですかということです。先生方、救われるためにはどうしたらいいでしょうか。パウロとシラスは答えました。31節です。主イエスを信じなさい。そうすればあなたも家族も救われます。二人は答えるんです。主イエスを信じなさい。難しいことを言っているわけではありません。一言、主イエスを信じるように、そう言っただけなんです。ここに救いがかかっているからです。そのために多くの言葉を必要とはしません。主イエスを信じなさい。私どもはもしかしたらここでいろんなことを考えてしまうかもしれません。主イエスを信じなさいと言うんだけれども、では主イエスとはどういう方であるのか、主イエスは何をしてくださったのか、主イエスと私たちの関係はどういったものなのか、いろんな問いや疑問が生まれてくると思うんです。もちろんそのことは良いことですし、主イエスについて聖書からたくさん学ぶことも大事なことです。洗礼を受けるにあたって、教会としてやっぱりこれだけはちゃんと知っていただきたい、分かっていただきたい、そういうこともいくつかあります。けれども、洗礼を受けるためにイエス・キリストのことも神様のことも聖書に書いてあることも全て理解しないといけないというわけではないんです。そもそも信仰というのは、自分が神様のことを全て理解し全て納得した上で信じるということではありません。主イエスを信じるというのは、主イエスに信頼するということです。主に自分のことを委ねし、主に自分のことを全て預けるということです。この主に対する信頼の心がなければ、どれだけ主イエスについての知識を蓄えても信仰には結びつかないんです。パウロとシラスは心を込めて看守に言いました。主イエスを信じなさい。主イエスに信頼しなさい。そうすればあなたも家族も救われます。看守は二人の言葉を聞きながら、もう一つのことに気づかされていくんですね。死ぬことではなく生きることを選び、そして主イエスを信じるときにある事実に気づかされていくんです。そのことを思い起こさせる言葉こそが、そうすればあなたも家族も救われますという言葉です。生きること、死を信じることを通して、自分には家族がいるんだということに思いを向けさせるんです。死にたいと思っていたときには家族が見えていませんでした。でも死を信じるときに、私どもの目は共に生きる家族や隣人に対して正しく向けられていくんです。主イエスを信じるというのは、信頼すること、委ねること、そのように先ほど申しました。それは自分自身のことももちろんそうですが、自分が大切にしているもの、つまり家族の一人一人を主にお委ねしていくということでもあります。だから看守はパウロとシラスを自分の家に招いたんですね。どうしてもキリストの福音を聞き、主を信じてほしい、家族にですね、信じてほしい、そう願ったからです。パウロとシラスは看守だけではなくて、家族全員に主の言葉を語りました。そして真夜中ではありましたけれども、看守もその家族も主を信じて洗礼を受けたんです。洗礼を受ける前に看守はパウロとシラスの打ち傷を洗ったと記されています。主を信じ、主の福音を述べ伝える、その歩みの中で受けた苦しみ、また傷であります。看守はこの二人の傷を、水で洗いながら、キリストが十字架で追われたその傷を思い起こしていたのかもしれません。そして自分もまた決して癒されることがない罪という深い傷、死に至る致命的な傷を負っているということに気づかされたことでありましょう。 自分もまた逃げ出した囚人のように、神様のもとから逃げ出した囚人、罪人なんだということを思ったことでありましょう。しかし主イエスが自分の罪の責任を負い、代わりに十字架に死んでくださった。イエス・キリストの十字架の傷によって私の罪の傷が癒され、神との間に平和が与えられた。この救いの恵みに感謝し洗礼を受けたんです。彼氏とその家族にとって、救いの出来事、また洗礼の出来事は真夜中に起こりました。罪と死というこの闇とも重なる部分があるかもしれませんけれども、罪と死という真っ暗な闇の中に、本当に誠の命の光が差し込み、キリストにあって新しくされたんです。看守だけではなくて、看守も家族も一緒に新しくされ、主にある家族として再出発をしたんです。みんながキリストを見つめながら新しい歩みを始めていったんです。主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。きっと多くの人がこの御言葉を心の深いところで受け止め、伝道するという時に真っ先に家族の顔を思い浮かべる人も多いと思います。一番身近な存在である家族に福音をどう述べ伝えていけばよいのか、どうしたら信じてくれるようになるのか、これはキリスト者一人一人にとって本当に大きな祈りの課題です。家族というのはいつも自分の近くにいますし、心を開いて話しやすい、そういう存在です。けれども一方で家族は自分のことをよく知っています。だから下手な失敗はできませんし、せめて家族の前ではキリスト者らしく強くあろう、弱さや罪を見せてはいけない、そう言って気を張っているところがあるのかもしれません。お前はそれでもクリスチャンか、そんなことを言われたらもうどうしようもないところもあります。どうしたら家族みんなが主イエスを信じてくれるんでしょうか。もう天に召されましたけれども、長く東京音調協会の牧師をされていた榊原康夫先生が、もうずいぶん前になりますけれども、昔出版された説教集の中で興味深いことをおっしゃっていました。主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われます。この御言葉を実は多くの人たちが誤解しながら読んできたのではないかというんです。まるで家の中の一人が信じたならば、他の家族も自動的に芋づる式に救われる、そういう話がここで言われている、そういうふうに思っているのではないか、誤解しているのではないかというんです。そうやって誤解してしまうから、私はクリスチャンなのに、なぜ夫は、なぜ妻は、なぜ子供たちはいまだにシエスを信じないんだろうか、教会に来てくれないんだろうか、この聖書の言葉は嘘だ、そう言って文句を言ってしまうんです。また家族も救われますということですが、これはシエスを信じる信仰に基づいて家庭を形成するときに家族も救われるということです。夫婦関係も子供たちの教育も信仰ということを土台にして家庭を築いていく、そういうことをいたしませんと、主イエスを私の救い主と信じ受け入れることは難しいと思います。伝道するというのは、主が与えてくださったその重荷を共に担うということでもあります。でそれは決して苦しいことではなくて喜びの業なのです。看守の家族みんなもですね、これは何もしてないのに勝手に救われた、そういうことが言われているわけではないんですね。32節に、看守とその家の人たち全部に主の言葉を語ったとありますように、家族の中の一人だけではなくて家族のみんなが御言葉を聞いたんです。そこに信仰が与えられたということです。私どももそのような家族に、そのようにですね、家族に御言葉を聞いていただける、そういう機会を持ってもらうことが必要ですし、そのことは自分一人だけでなく、また教会全体で祈りつつ考えていく必要があるでありましょう。また榊原先生は先ほどの説教集の中で、家庭におけるキリスト者の在り方について具体的に5つのことを挙げておられました。1つ目は、信仰というのは もちろん神様がその人の心を開いてくださるということですけれども、しかしだからといっていつかこの人も信じてくれるだろう、そう言って変な安心をして何もしないということではないんだということです。家族に福音を伝える、そういう決断の時が必要なんです。また家族の者にも信じる決断へと祈りつつ導くことがですね、必要だということです。二つ目は、主を信じて救われた人は新しい家庭を築き上げるとき、つまり結婚するときですね、本当に信仰的な家庭を作り上げていくことができる、そういう配偶者を選ばなければいけないということです。分かりやすく言えばクリスチャンの人と結婚しなさいということです。三つ目は、未信者の方と結婚しているキリスト者の方はすでに配偶者に神様の祝福、性別が与えられている、そのことに励まされて、ぜひとも福音を聞かせ信じていただくように努力をするということです。四つ目は、子供に対してキリスト者である親が責任を持って福音を教えること、子供が御言葉を聞くように育てなければいけないということです。最後の五つ目は、家族に対して救いのために必要な、キリスト教の基本的な教え、教理をいつか必ず伝えておくべきだということです。そして一度拒否されてももうダメだと言って勝手に諦めないことです。家族の様子や心の変化を深い愛情を持って見守り続けること、そのことが大事なんだと、そう榊原先生はおっしゃるわけです。本日の物語に登場しました看守、そしてその家族は、34節にありますようにパウロとシラスを家に招き食事をいたしました。そして神を信じたことを家族全員で喜んだというんです。本当に大きな喜びに満ちた食事の交わりであったに違いありません。教会に集う私どもの家庭の事情というのもそれぞれ違っていることでありましょう。自分のことを含めて家族一人一人に対して安心していられる時もあれば、不安でいっぱいの時もあります。信仰のことを考えるとなおさら不安になり、自分もちゃんと伝えるべきことを伝えることができているんだろうか、家族もちゃんと信じてくれるんだろうかと不安になります。そういった思いを可能ならば教会でも共有して共に祈ることができたら良いのかもしれません。そしてキリストの福音というのは、そういった私どもが抱く不安や伝道の困難さえも吹き飛ばす、そういう大きな力を持っているということをもう一度信じたいと願います。真っ暗な闇の中でも苦しみの中でも私どもは神を賛美することができる、祈ることができる、愛するあなたにもこの喜びをぜひ知っていただきたい、ぜひ主イエスを救い主として信じ受け入れていただきたい、この願いをずっと持ち続けて主の技に励んでいきたいと思います。これからも家族と共にある皆様の歩みが守られ祝福されますようにお祈りをいたします。苦しみの中でも喜びを見出し、闇の中でも光を見出すことができます。死の淵をさまようことがあってもキリストにあるよみがえりの命の希望に生きることができます。それゆえに神様、あなたを心からいつも賛美して生きることができるようにしてくださいました。感謝をいたします。救いの恵みの中に多くのものを招き入れてください。とりわけ共に生きている家族のことを思います。私も一人一人を福音を伝える使者としてお持ちください。すでにあなたの祝福が家族に与えられていることを信じ、いつでも救いの喜びを語ることができる備えをすることができますように。また私たち教会がどのような時も神様を賛美し祈る存在としてこの場所に立ち続け、あなたから与えられた尊い使命に喜んでこれからも仕えていくことができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。